今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。今週も松田浩一郎先生がゲストで出演していただけますけども、はい、イローナさんも食事を気をつけたりね、生活もナチュラルにしたいという感じですから、はい、お医者さんの現場の最先端におられる先生の話はやっぱりいい感じでこう身に入ってくるじゃないですか、
うん、そうですね、勉強になりますね。やっぱりちょっと実践的な食事生活について聞きたいなと思いますね、
うん、そうですよね、はい、そして何よりもやっぱりなんか知性っていうものが今反知性主義みたいな人が多いので、うん、知性って大事だなと思うのはやっぱり先生とお会いしてから私はずっと感じておりまして、はい、勉強しよう勉強しようと思って来てます、
はいはい、あの松田先生が1年半前に来られましたね、
う
ん、はい、ゲスト
に、そうです。
でその時に愛用しているバイクと、
おー、そう、
愛用しているブツについて話しされましたけど、はい、先週はとても真面目な炎症性胃腸疾患についてのそうそう話を聞かせていただきまして、
あの先生もね1年半ぐらい経ったら大人になってこられてもうちょっとね社会にもっとなんか影響を与えるべきだなとか考えてるんだと思いますよ。
あの、はい、ずっと考えられていると思いますけど、ね、
バイクでもクレイジー88ってタンクに書いてあって
思い出しました。
なんかなんじゃそりゃ
1年半前もずっとそれ言ってましたよ、矢子さん。
これ何言っても、いや、そんな先生がこんなね、はい、先週も放送したのに素晴らしいお話していただいて、はい、振り幅がね、うん、まあこれ必要なんだなと、はい、ね、
想像力が大事なんですよ。
そうそうそう、想像力と平凡な生活の中にいろんなものをね、うん、価値を見出しながら豊かな生活をしていくってい こう知性っていうのが小石先生の中にあるんですよね。だからあのバイク乗っていっても医療としてもお医者さんとしても超一流ってかっこいいですよね。はい、というわけでいろんなさんよろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
マスクをする毎日で口が乾き口臭も気になります。そんなあなたにアイウベ体操をおすすめします。詳しくは新生会デンタルクリニック、アイウベ体操で検索。新生会デンタルクリニックは皆様のお口の健康を応援しています。
今週のゲストは先週に引き続き富山県立中央病院消化器内科部長の松田浩一郎先生でございます。お忙しい中ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
浩一郎です。
はい、浩一郎先生はあの消化器内科部長として消化器 IBD 炎症性腸疾患、炎症性腸疾患の専門と言ってもいいぐらい消化器内科の第一人者でございます。その中で先週はいろんな最新治療、この病気についての原因とかいろんなことをお話しさせていただいたんですけれども、あの先週の終わりの方でドラッグラグという薬が日本では使えない、海外では開発されたもの認可されてたりとかで、その認可されるまで日本って結構いろんな規制があったりとかしておりないんですよね。だからそのラグがあって、海外行ったら治せるかもしれない、日本に行ったら治んないとかっていうのが、それは医療の命の現場としてはすごく問題だから、はい、そういうドラッグラグっていうのは良くないなというのが、僕たちはやっぱり若い時に本読んだりブラックジャックとか漫画読むと、はい、やっぱそういう現実があることを知ってて、はい、でそういう中で今どんどん変わってきてドラッグラグがなくなってたという話をですね、小石郎先生にちょっとまあご紹介していただきながらお話を聞きたいんですけど、今お薬っていうのはやっぱりもう全世界同じタイミングで使えるようなものも多くなったということなんですね。
ですね、炎症性腸疾患の中では、はい、かなり似たような感じの時期に使えるようになりました。特に 臨床試験がうまくいったりすると他の外国よりも先に国内で使えるっていうことも最近そういう現象が起きてますので、
はい、
やっぱりそこら辺は臨床試験に参加していただいた患者さんにすごく感謝すべきだと思っています。
日本の規制が少なくなってたっていうのは何か原因があるんですか？
日本の PMDA っていうところが、
はい、
日本人のデータがないと薬を認可しませんよというようなことがありますので、はい、やっぱりですね、その人種間で薬の効きが若干違うんです、
はあ、
例えばそのある種の炎症性腸疾患のお薬は、
はい、
まあ、白人でも起きるんですけどアジア人に限って帯状疱疹の頻度がやっぱり 13% くらいあるっていうような薬があったりですね、やっぱり人種間で少し変わってきますので、
はい、
そういうようなデータがないとやっぱりなかなか日本で認めてくれないっていうことがあるので、やっぱり日本での効果、国内での効果とか、
はい、
国内でのその副作用の頻度的なのを政府はすごく知りたがる。それはひとえに全世界で同時に臨床試験をやるようになったということで、まあ、実はあの炎症性腸疾患の中のあの偉い先生がですね、
はい、
外国の臨床試験の話聞きに行くとそのところに乗り込んでですね、
はい、
日本人も参加させろっていうふうに言って、それで臨床試験等を獲得してくるというようなことがやっぱりあるんですね、
はい、へー、そうなんですか。全体的にお薬業界というのはそういうふうには変わってきてるんですか？
僕あんまり他の業界のことにあんまり詳しくないんですけど、うん、はいはい、やっぱりその今の状況を打破するには、
はい、
グローバル
で
全世界で同時に臨床試験をやらないと国内で発売できないということがもう十分分かってますので、
はい、
おそらく他の分野の先生方も同じような考え方でやってるかと思います。確かにその一度海外で臨床試験をしてこれぐらいの効きがあるっていうお薬を日本が認めてくれないっていうのはちょっとさすがに納得いかない患者さんもたくさんいると思いますので、
は
あ、やっぱりどれぐらい効果があるのかっていうのを一緒に混ぜてもらってですね、
はい、
日本人のデータとして一緒に提出すれば、
うん、
まあ、日本でも認めてもらえるってことがやっぱりありますので、
は
あ、そういうことでドラッグラグがなくなっていってるっていうのがあると思います。
この話ちょっとお聞きしたいなと思ったのは、他の全然分野が違う政治とか経済とかなんか規制緩和でなんかいろんなもの遅れている感じがするんですよね、
うん、
でこういうのってこのドラッグラグが減ってったお医者さんたちの目から見てそういう経済とか政治とかの遅れとかってどんな風に感じておられるのかなと思って、
うん、
まあ、確かに矢後さんもアメリカに住んでたことがありますし、
はいは
い
はい、
いろんなさんは別の国から来て、
はい、
まあ、僕も以前海外に住んでたこともありますけど、
はい、
まあ、昔は日本も結構イケてるというか
イケてる
っていう状況も長くあったと思うんですけど、
はい、
やっぱここ20年ぐらいでやっぱ国力がかなり落ちたっていうのはやっぱりその医療の中にいてもある程度わかります、
はいはい、
でもちろん政治の世界とか他の経済的なものとかも、うん、他の国はどんどんデジタル化してたりとか、まあ、政治もかなり効率よくなってきてるんですよね、
はいはい、
でそういうのを考えると僕たちがよく失われた20年とかって言いますけど、
はいはい、
やっぱり日本人ってなかなか変わらない気質というか、
うん、
あの人種的なものかもしれませんし、まあ、その風土的なものかもしれませんけど、
はい、
なかなか変わりたがらないっていうのが、
うん、
あの一つ大きな理由なのかもしれないですね。やっぱりその患者さんに対しては炎症性腸疾患の中で、はい、その臨床試験を引っ張ってくる先生、実はすごく有名な先生が一人いて、
は
あ、ほとんどその先生がもう引っ張ってきてるんですよね、
は
あ、で最初に引っ張ってきますと日本国内でうまくいくと、うん、やっぱりその次からまた話がうまくくるようになってきてます。で一重にですね、もうその先生のおかげでドラッグラグがなくなっているということがあります。で、まあ、その先生安倍元総理大臣の主治医なんですけど、その先生がほとんど外国に行って乗り込んでいろんな臨床試験を獲得したことから始まってます。
そうなんですか、はい、いやなんか日本の国力が落ちてるとか経済的にも人口も減ってて、なんかそれってこうシステムが古いからっていうのが結構あると思うんですよね。例えば資本主義と民主主義って水と油みたいな ものだと思うんです。資本主義ですごく成功しようとすると排他的になるはずですよね。
そうですね。
国がちっちゃくなった方がいいとか経済圏をちっちゃくした方が資本主義的には成功しますね。グローバルにならない方がいいですよね。だけどそれは差別的な発想を生んでいって民主的じゃなくなっていきますよね。だから本当にこれ全く全然違う両輪がブレーキとアクセル同時に踏んでるみたいなシステムじゃないですか。だからこれって医療の現場で生死に関わるような世界におられる方々から見るとすんごい遅れてんなみたいな感じってあるのかなと思ってお聞きしたいなと思ったんです。
まあ、確かにですね、その今の新型コロナの第7の真っ只中ですけど、はい、うまく封じ込めに成功してるところは実はあんまり資本主義チックじゃないんですよね。
はいはいはい、そうだと思います。僕もそう思います。はい、
先制主義なところがかなり多くて、やっぱり上からのトップダウンでも全部右習いしてしまうような非民主主義的な国家の方がうまくいってるっていうのはやっぱり一つありますよね。やっぱり矢後さんそこら辺もよく詳しいと思うんですけど、なので医療業界はやっぱちょっと特殊なんですよね。結構その先ほども言いましたように、まあ、ドラッグラグなくすためには一人の先生がもうお前たちやれとかっていう風にやっちゃってみんなある程度右習いしちゃうって、みんなで患者さんのために一生懸命治そうっていうことがある程度目的がはっきりしてるっていうことがそのうまくいってるっていうのが一つあるかもしれませんが、やっぱり経済的なこととか他の政治的なことはやっぱり民主的なことだとなかなかその一つの方向に向けないっていうのはやっぱどうしてもありますよね。先制的なところはこっち向けっていうふうに言えばみんなそっち向いちゃいますんで、やっぱそこら辺が少し医療と違うのかなとは思いますけど。
ウェルカム安心弁当は安全で安心なお惣菜を召し上がっていただけるよう食材にこだわっています。リーズナブルでかつ体に優しいお惣菜やお弁当を毎日種類豊富に販売、オードブルやお弁当の大量注文も受けたまわっております。ウェルカム安心弁当。
まあ、日本も全然捨てたもんじゃなくて、
はい、
例えば炎症性腸疾患の患者さんとか、はい、いろいろ難病だというふうに言われているような病気の方々に対して日本政府もいろいろ支援を差し伸べているってことが結構最近あります。例えばその両立支援といいまして、そのやっぱり国力が落ちて人口が減ってるってことで病気を持ってる人にもしっかり元気に働いてもらおうっていうことじゃないんですけど、やっぱり病気があってもしっかり働ける社会にしようっていう試みが実は結構最近言われてます。特に医療で僕たちの病院でそういう両立支援を申請するとですね、
はい、
若干ばかりですけど病院に収入になるように点数をつけれるようになってます。で、両立支援をその炎症性腸疾患の患者さんたちにして僕たちがいろいろ意見書を書くとですね、
はい、
就職先とか仕事してるところで、うん、この患者さんはこれだけの条件でこれだけ働けますよっていうことが判断してもらえるようになってますね。なんでその病気を持ってる人たちにもうまく働けるような社会にはちょっとずつなるようにはなっています。
そういう部分ってすごく先生は大事な部分だと意識されておられるんですよね。
そうですね、やっぱりその僕たちIBD を専門にしている医者は特にですね、
はい、
就職就労と就学、
はい、
あと妊娠出産結婚ってことをいろいろなライフイベントで、
はい、
特にそういう5つのイベントはもうすごくストレスになりますよね。やっぱりその入試の時にすごく困ってるとか、
はい、
就職の時にすごく困ってるっていうようなことが僕たち治療していく上でもそこはもう全く外せない状況になってます。はい、特に例えばこの薬明日には効くけど来週ぐらいには効果が落ちてるけど再来週ぐらいに入学試験があるとかっていうような場合はそういうすぐに効くようなお薬よりもある程度長く効果が出るような薬を使った方が良かったりとかですね、そのいろんなライフイベントに即していろいろ治療しなきゃいけないんですよね。特に妊娠とか出産を経験するような女性の方の場合はですね、やっぱりその妊娠出産の時に極力害がなく健康に子供を産んでほしいっていうこともありますので、
はい、
そういう時に障害にならないようなお薬を選択したりとかはすごく大事になって きます。で、僕たちそういうふうにいろいろな講演会等でまあ勉強してますので、やっぱりそういうことを考えて治療をしていくっていうのもすごく大事で、
はい、
その病気だからじゃあこういう薬出しとくねっていう風に何も考えずに出すっていうよりも、やっぱりその患者さんのライフイベント等をうまく考えてその治療していかないとダメで、特に IBD だけじゃなくて他の病気ももちろんそうなんですけど、やっぱりその患者さんのバックグラウンドまで考えてやっぱりやらなきゃいけないっていうことは、特に若者ですねを相手にしてますとすごく大事なことになってます。
そういう先生の医師としての理念であり哲学だと思うんですけども、はい、利他の精神ですよね、
はい、
なかなかそういうことを口に出さない先生ですけども、
はい、
でも行動はいつもすごく奉仕される方で、はい、教育者としても若い先生とかにもそういうことすごく言っておられる方なんですよ、はい、そういう先生がもっと増えたらいいなと思いますよね、
はい、そうですね、先ほどの話ちょっとこの感動して涙出そうになってしまいました。
いや
自分の立場でね、なんかやっぱり自分のこのライフイベントとか生活を考えてくれるお医者さんにかかればいいなっていう、
そうこれなんかもともとそういうご家庭だったんですかね先生。
ですね、その炎症性腸疾患を、
はい、
やっぱりそのやっていく上でもう切っても切り離せないですよ。で、まあ、前からですね自分の家族ならどうするかっていうのを結構考えて治療して、患者さんから先生の家族ならどうしますかっていうふうに時々聞かれるんですけど、あの常にそういうふうに考えてやってますっていうふうに答えてるんですけど、
はい、
やっぱりその例えば自分の子供がこういうような状況になったら、うん、もう何も迷わずにこれにするっていうようなふうに思ったりすることもやっぱ結構あるんで、
はい、
そこら辺はですね、うん、まあ、自分の家族とか自分の子供とか、うん、っていう風な状況でやっぱりしっかり考えるようにはしてます。そうなるとですね、
はい、
あんまりブレないんですよね。
あ、そうです。先生は石川県のご出身なんですよね、
はい、
で先生のご実家もお医者さん、はい、病院なんです、
うん、
でご実家はあの石川県の中心地にあるんですけど、はい、片町ってところ、
はい、
でそこの病院が古くなってっていうかちょっと時代に即さなくなった
んですが、私の実家は金沢市の片町にありまして、はあはい、そこで70年以上小児科をやって
70年
います。で、まあ、今現在古い建物とまあ比較的新しいって言ってももう40年以上経ってるんですけど、はあ、まあ、その2つの建物を取り壊して新築しようっていうふうに計画をしています。で、まあ、70年以上小児科をやってるんで、
はい、
小児医療もしくはその若者に少しでも有効活用できるような建物を建てようっていうふうに、まあ、今考え中で、まあ、いろんな構想を矢郷さんのお助けも、
いやいやいや
構想中であります。
はい、やっぱりそこも小池先生のお考えとして、お金儲けというかビジネスマネジメントとかだとこういうふうにやった方がいいですよとかっていうふうになりがちですけど、そういうことをこうあまり考えられない方で、いい意味で考えておられなくて、まず若い層とか子供さんとかになると絶対的に人口が少ないので、ビジネスマーケットとしたら全然レッドオーシャンな感じですけれども、でも若い人の未来のことをやっぱり考えておられて、はい、これからの子どもさんたちのこと、その医療にこう従事して、
はい、
もっと充実させていかなければいけないんではないか、はい、ということを地域に根ざした利他の精神を体現したような、ターゲットもビジネスライクではなくてっていうことをすごく一生懸命考えておられるんですよね、はい、そういう医療施設ってなかなか皆さんやっぱりどうしても経営と医療のこの歯車をこう両輪を回さなければいけなくなってきて、それがその振り幅が経営側に行ったり医療側に行くとうまくいかなくなったりとか、経営って難しいんでしょうけども、そこのバランスをあえてみんなのために奉仕しようというお考えで、 医療施設をね新しくね作られようと、はい、校長先生また頑張っておられるんですよ。
はい、素晴らしいですね。
はい、そうなんです。なかなかそんな先生いないので、うん、皆さんねある程度40代過ぎて開業医になろうかと思ったら、うん、めっちゃ儲かるんじゃねえみたいな感じで、うん、変わっていくんですけど、はい、校長先生ずっと県中に県立中央病院におられて、うん、多分開業してたらものすごい儲かったって汚い言い方ですねお金的には大きかったと思われるんですけども、はい、県立中央病院におられるのは多分その若いお医者さんを育てようとか、
はいはい、
ご自身の学んだことの、
はい、
を伝えた若いお医者さんを日本中にこう輩出したいということがあるんだと思います。それでずっと県庁におられるのかなと思って。
それは言い過ぎですね。
言い過ぎでも若干あるんですよね。
ただですね、例えば炎症性腸疾患を専門にしているお医者さんは、
はい、
近年結構増えてきてます。
ああ、
ただ北陸では全然増えてない。
ああ、そうなんですか。
北陸三県はもう全然増えてなくて、やっぱりそういうふうに若い先生方を、
はい、
やっぱり若い世代の患者さんにちょっとでも貢献できるように、若い先生方で少しでも興味持ってくれるようにと思っていろいろ活動してるっていうのもありますし、まあ、内視鏡分野でもですね、想像力を働かせていろんな内視鏡検査をしなくちゃいけないっていうのも、はい、ちょっとでも若者に僕のその思いというか、その技術的なことを少しでも、これちょっとかっこよくなりすぎ
ですね。いや、いいです。いや、もういいじゃなくてその通りだと。
かっこよくなりすぎですけど、まあ、ちょっとでも内視鏡的なことを分かってくれたらなと思って、
はい、
まあ、ずっと頑張って。
いや、はい、本当素晴らしいですよ、はい、その一分野スペシャリストになって特化して、はい、そこを追求してっていう人がもっと増えると、その分野その分野、それが個性というか、
はい、
本当の意味の人の平等でもあるし、それが社会をすごく発展させるんじゃないかなと思うんですよね。だから校長先生はそれを無意識か意識してか分かりませんけどもずっとやっておられるなと思って、僕はもうこれで15、6年、もっとですよね、はい、長い間お世話になってて親しくさせていただいてますけども、うん、本当にそういう日本の言葉で大和魂っていうのがあるんですよね、はいはい、それって国のための意味じゃなくて人のため、
はい、
っていうことなんですけど、うん、そういう大和魂的な、
はい、
なんか感じるんですよね、うん、小石先生。
まあこれもですね、やっぱり僕が専門性を持っていろいろやってるっていうのも、やっぱり富山県立中病院の消化器内科、いろんな医師がそれぞれの専門を持ってうまく回ってるっていうのがやっぱり大きいと思います。僕たちみんな仲いいですし、やっぱりなんか困ったことあればすぐ相談したりとかっていうこともやっぱりありますので、みんなそれぞれ消化器内科でも専門性を持ってそれを追求して、なおかつチームワークもいいっていうのがやっぱり一つ大きな力になってるんじゃないかと思ってます。かっこいいですね。
かっこいい、かっこいいですよ。もうこれからもっとどんどん医療も DX とか入ってきて変わっていきますしね、なんかやっぱチームじゃないと解決できないこともっともっと増えてくるんですよね。
そうですね、まあ、今やっぱり医師会の反対でなかなか DX デジタルトランスフォーメーションが進まないんですけど、
はい、
政府はおそらくここ数年で強引に進めていくと思います。で、例えば電子カルテのプラットフォームを全部もう、
はい、
同じにしたりとかですね、電子処方箋も多分来年ぐらいには廃棄になりますし、いろいろデジタル化をどんどん進めていくと思います。やっぱりいろんな反対があってですね、
はいはい、
デジタル化は医療の世界では遅れてます。その医療行政の中ではやっぱかなり遅れて
ます。まあ、紙がいっぱい出てきます
ね。あそこら辺はここ数年でガラリともう強引に変えていくと思います。
あ、そうですか。そういうことの変化ってやっぱり年を追うとなかなかついていけなくなっちゃうんで、
うん、
若い人と年配の方と、ね、連携を取りながらっていう医療業界もそういうチームワークっていうのが重要になってくるんだろうなと思いますもんね、はい、もう先生はもういろんな現場におられるもので、いろんなこう価値観を、ね、持っておられながらも、真はやっぱり利他の精神でおられるという、
はい、
はい、侍な感じでございます。
大和魂
な、大和魂な
かっこいいですね、
はい、
そしてバイクに乗って走ってる。
そう、あ、本当ですね あ、馬っぽいですもんね。
なんか理想的な像って。
あ、全然ですよ。
本当ですね。あ、辻褄が合ってきましたね。それで、はあ、そうか、侍っぽいから鉄の馬乗ってんだと。ハーレーダビッドソン。
つながりましたね。
あ、生活に筋が取ってますね、やっぱり。はい、というわけで番組お時間になりました。もう小一郎先生、素晴らしいお人柄、少しでもご紹介させていただきましたと思います、本当に。というわけで、いろなさん、今週の名言をよろしくお願いします。
はい、この番組が始まる前にですね、増田先生に好きな言葉なんですかって聞いたんですけれども、それで紹介したいと思います。継続は力なりと。
お、
まあ、これはよく聞く言葉なんですけれども、ただ消化器内科のスペシャリストである増田先生から先ほどいろいろお話を聞いて、より納得するんじゃないかなと思いますね。この一つの専門性をずっと貫いていかれた増田先生が、やっぱり継続は力なりという言葉がすごくその通りだなと思いました、
はい。小一郎先生はウエットトレーニングとか好きなんです。
あ、はい、
でウエットトレーニングの目標は、小さい目標としてベンチプレスを何キロ上げますとかあるんですけど、
はい、
あれの目標って一番は継続できるかどうかですよね、はい、トレーニングで。
そうなんですね、
うん、それは人生全てそうですよね。なんかこうちっちゃい頃が目標があるけど、
はい、
これ継続できるかどうか、自分の信念を持って生き続けられるかどうかということなので、
はいはい、
小一郎先生はその継続は力なりっていうのはまさにそういうことなんですよ、はい、
なるほど、何でも継続なんですね。
ええ、途中でやめたら意味ないと思います、はい、だからその意味なくなりますよっていうのを小一郎先生は身をもって知っておられて、それを患者さんにもお伝えして、
はい、
医療業界にもそういうことを伝えておられると、はい、いうことだと思います。先生どうでしょうか。
はい、僕のモチベーションも全く衰えないですね。
おお、さすが。
困ったことに。
困ったこと。はい。というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈と、この番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは、富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リービング株式会社、弁護士法人ケンロープ法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは2週にわたりご出演いただきました、富山県立中央病院消化器内科部長増田小一郎先生でございました。素晴らしいお話、いろいろお聞きさせていただきまして、またぜひご出演願えればと思います。お忙しいので本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手はヤンゴヨシアキと
イロナでした。
また来週。
また来週。Come on.